FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は遺言の実務現場をテーマに、司法書士の藤原明人さんにお話伺っていきます。藤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、新年一発目です。今年ね、どんな年になるんでしょうか。まあ、いい年にね、していきたいですね。
そうですね。いや、もう気づいてみたらコロナだなんだと言われて約2年、
はい、
そろそろ社会に、まあ、光と、あと何よりもマスク越しでない笑顔が満ち溢れた、そんな年になってくれればいいですね。
本当そう思います。そんな新年一発目、今日から数回は遺言のお話と伺っていますけれども、
さてさて、唐突ですけど上野さん、はい、遺言っていうとどんなイメージをお持ちになります？
そうですね、なんかこうある程度年齢を重ねてお金にこう余裕のある方が書くものっていうイメージです。なんかこう自分の財産の引き継ぎ先を手紙に残すみたいな、そんな感じ。
さすがです。いや、ほぼほぼ合ってます。
ほぼほぼ合ってる。
ただね、一個だけ、年齢を重ねた方じゃなくても、うん、あと財産が多いとか少ないとかそういうのも関係なく、
はい、
まあ、できれば多くの人がこれからは遺言を残す、その方がいいのかなと自分は考えています。
そうなんですね。でもなんかこう遺言を書くってすごく難しそうだなっていうのと、あとこう年齢や財産に関係ないってなると、この遺言を書くタイミングっていつがいいんでしょうかね。
今ですよ。
今なの？
まあそれはあるとして、本当に書こうと思ったその時にすぐ書くことをお勧めします。
はいはいはい、
極端に言うと、まあ、内容や状況によっては10分ぐらいで簡単な内容だったら書けたりするんですよ。
はい、
だけどその10分で書いたものがその後の状況を本当に大きく変えます。
うん、
そんなものが遺言なんだということで、今日は私の実務の経験からですね、あ、遺言残っててよかったっていうようなケースの話をさせていただきたいと思います。
すごい、実務現場ですか。貴重ですね。これはもうぜひ聞かせてください。
なんかハードル上がりましたね。
めちゃくちゃ上がってしまったかもしれない。
とんでもない。すいません、県内のあるご夫婦、まあ、そこにその辺に結構いそうなご夫婦のお話です。はい、そうですね、名前があった方がいいですね。
はい、
じゃあ名前をとめきちさんと梅子さんというご夫婦のお話だとさせていただきます。
わかりました。とめきちさんと梅子さん、ご夫婦ですね。
はい、
はい、
このご夫婦にはお子さんがいらっしゃいません。
はい、
はい、またとめきちさんは親御さんをすでに亡くされており、
はい、
ご兄弟がいらっしゃるのですけど、外国に行ったまま長いこと音信不通だっていうことなんですね。
なるほどね。海外で音信不通ってなると、何かあった時には頼りにできなさそうですね。
そうなんです。うん、そしてそんな中、不幸なことにとめきちさんが末期がんを患ってしまいます。そして余命を1ヶ月だというふうに宣告されてしまいます。
はい、
そこで入院中のご本人に代わって梅子さんが私の事務所に相談にいらっしゃいました。
なるほど、余命宣告ね。まあ、ご本人はもちろんですけれども、梅子さんもかなり困惑されてたんじゃないですか。
そうですね。話を聞くと、とめきちさんは自分が亡くなった後、梅子さんが困らないように、梅子さんの生活のために財産をすべて梅子さん一人に相続させたいっていう強いご意向を持ってらっしゃるということでした。
うん、以前の放送でもね、お勉強したんですけれども、この場合とめきちさんが亡くなってしまうと、梅子さんだけでなく音信不通のご兄弟もとめきちさんの財産を相続することになるんですよね。
素晴らしい。よく勉強されてますね。いやー、さすがです。いや本当に結構難しいとこなんですよ。
はいはいはい、はいはい、
で、遺言を残さなかった場合はそうなってしまうんです。
はい、
だからなんとかとめきちさんの思いを遂げるために遺言が必要となります。
うん、
そしてとめきちさんの容態は字こそ書けなかったものの、まだ意識はしっかりしているというふうに梅子さんが言ってらっしゃったので、うんうん、私は早速、これは時間がないと思って、その日のうちにとめきちさんに会いに病院に行ってまいりました。
病院に行かれたんですね。だからもう事務所でお仕事されるっていうだけじゃなくて、そういったこう現場にというか行かれることもあるんですね。
そうですね、このケースは特に急を要しましたので。
ああ、そうだ。
なんとかとめきちさんと面談して、どうにか遺言を残したいんだというご本人の強い意思を確認できました。
いやー、ご夫婦もね、さぞかし不安だったと思いますよ。藤原さんに依頼できて安心したんじゃないですか。
ところがですね。
ところが、
そんなに簡単じゃなかったんですよ。
違うの？
そうで、 このケースではいくつかある遺言の作成方式の中でいろいろ考えたんですけど、まず字を書けなくても残せる公正証書遺言と呼ばれる方式を選択しました、
はい、
この方法では公証人という方に病院に来てもらう必要があるので、うんうん、出張をお願いして、そしてなんとか急いでもらった結果、1週間後に日程が組まれました。
このスケジュール感で1週間後ってなんだかすごく嫌な予感がするんですけれども。
その通りです、的中です。
5
日ぐらい経った時にですかね、とめきちさんの容態が急変したっていう連絡を梅子さんからもらいました、
はい、
うわーこれまずいと思って、とりあえず最悪の場合の備えをしなきゃって思ってですね、うん、本当に必死になってすぐに病院に行きまして、
うん、
で死の危険が迫った方に特別に認められる方式の遺言が別にあるんですね、
はいはいはい、
ただこれはあくまで特別な方式なんですが、これをとりあえず残しました。
なるほど、よかったです。じゃあもうこれは無事に遺言成立になるんですかね。さすがです。
いやいや、ところがですね、
違ったのまた
そうなんです、特別のっていうところを強調した通り、
はい、
この特別の方式の遺言は家庭裁判所にその遺言の存在等を確認してもらって初めて効力を持つことになるので、
はい、
最悪の場合の備えを進めつつ、とめきちさんに僕に依頼したことを万全にするためにはあと2日間なんとか頑張ってくださいと励まして、
ほう、
そしてそこから僕も祈らんばかりでした。
これはね、はお話聞いてるだけの私もなんかドキドキしてきたんですけど、これはどうなったんですか。ちなみに
とめきちさん、今思えば最後の力を振り絞ったってことなんでしょうね、
うん、
2日後に交渉人の先生が来た時には少し回復していて、全身管につながれて痛々しい様子ながらも、うん、交渉人の方とそして私の前で、私の全財産は妻である梅子に相続させますと本当にかすれそうな声だったけどはっきり発言されました。
ではこれで遺言が無事に成立したということですね。
はい、その場で自分がもう大丈夫ですよ、よく頑張りましたねって声をかけた時に、とむきちさんの目から涙が一筋流れたのがはっきり今も目に焼き付いてます。
これ本当に良かったです。その後とめきちさんは
残念ながらその3日後にお亡くなりになられました。
本当にもうまさに最後の力を振り絞って愛する奥様に遺言を残されたっていう感じがね伝わりますけれども、なんか感動しちゃいました。ドラマですよ。
いやでもこのケースでもし遺言が残ってなかったと思うとゾッとするんですよ。
ちなみにこれ遺言残っていなかった場合っていうのはどうなってたんですか。
梅子さんは留吉さんの相続手続きをするために、同じく梅子さんと同じく相続人になる留吉さんの音信不通のご兄弟を探すことになります、
うん、
まあ相当困難ですよね。
そうですね。
そして下手したら生活費が入っていた留吉さん名義の口座からの出金も法律で認められた一定の額を除いてできなくなってしまいます。
そうなんだ。
梅子さんは下手したら葬儀費用や生活費すら不足するかなりまずい状況に追い込まれていた危険性がありました。
こともあるんですね。でも梅子さんは遺言があったので大丈夫だったってことですよね。
そうですね、
うん、
遺言により比較的簡単に迅速に出金することができました。
そうなんだ。本当一寸先は闇ってね言いますけれども、何が起こるかわからないものですよね。
そして私がこの放送を聞いてらっしゃる方に声を大にして言いたいのはですね、
うん、
留吉さんのように一生懸命頑張ってうまくいけばよいいですけど、
うんうん、
そうはいかないことも十分ありえるのです、
うんうん、
いろいろと考えて行動ができるうちに不良の出来事の備えとして遺言を残すことをぜひご検討いただければということです。
もうまさに転ばぬ先の杖ですね。備えておけば安心ですもんね。
そうですね。内容によっては10分で書けるのに効果は絶大、それが遺言です。
なるほど、めちゃくちゃ勉強になりました。では今日はですね、そろそろお時間となりましたけれども、次回はどんなお話でしょうか。
はい、引き続き私藤原から特にどんな方が遺言を残した方がいいのか、そんな内容の話をさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。藤原さん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理などさまざまな法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は 055-253-2376 055-253-2376 です。お気軽にご相談ください。なお今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士。 来週もお楽しみに。知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5